はい、今日は、7月の26日木曜日17時になりました。木曜日人ちゃんプロの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日は、準決勝お疲れ様でした。トモキと、
はい、劇団オドから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
しんやさんがいない。
はい、今日は戸賀演劇祭で、富山の方に行っておりまして、来週帰ってくるので、
はい
はい、今日はお休みになりますので、トモキと
富山
だった、はい、に行ってますので、今日はお休みになります。
ます寿司の美味しいところ、
ね、そうだから、お土産買ってきてねって言ったんで、ます
寿司だな、お土産は
来週ね。どうする、ます寿司チョコとかかもよ。
それは嫌だな。ます寿司はます寿司で食いたいけど、帰ってくるのは実質いつなんですか。
月曜日の夜中って言ってたかな、日曜日の夜中か月曜日の夜中。
あ、じゃあ持たん。
そうだから持たないね。
ます寿司だったら
寿司は持たないよ。まあ、でもコンビニって言ってたから、コンビニに売ってなかったらあれだよね。
まあまあ、だからコンビニってね、ご当地ポテチを買ってくるみたいなのがなんか勝手にありますけど、
抹茶チョコレート買ってくるかもよ
忘れてるはずな、また
絶対。だってさ、普段コンビニそんなに行かない人だからさ、うん、何売ってるか分かんないはずよ。
タバコ買いにぐらいしか行かないんじゃないかな。
ああ、そうだね、
うん、
はい。ということで久々だよね、ともきと二人だけ。
そうですね。
いつぶり？ 1 年以上やってないんじゃない？
もう
なんかの年末にやったような気はするけど、
まあ、しんやさんが多分、
まあ、多分本番
一人芝居のやつとか、あと H2O の、
いや H2O の時は出てるかな。あ、でも H2O やったのも、
はい、
去年のあれか、卒業公演の時やったか。でもその時お休みしてたかな。
なんかの公演の時は、
うん、
もう箱入りだから、
うん、
なんか休んでた記憶はありますけど、それがいつなのかはもう定かではないから。
全然定かではないな。もうだって去年の2月とかでもなんか去年の気分じゃない、1年ぐらい経った気分じゃない、
うん、
言ったら。だってさ、もう日付変更線の話とかも今進めててるし、からもう年末の気分だわけ。
日付な、
うん、日付変更線のやつも決めてるし、
ま、
で来年劇団オズが20周年なんですよ。
あら、
で一応それの話とかも新屋さんとどうしますみたいな話してて、うん、やってるからもう気分は2月なんですよ。
あ、もう
1年
先に行ってるんですね。
そうもう2000だから、もう私の、あ、まだ平成か、ん、平成いつだっけ、ね、平成30、今年が今あれさ
30年、
平成最後の夏とかさ、
夏もう今まさに七夕、最後の七夕も終わりました。
あれ、大晦日で変わるんだっけ。
いや、
5月、
あの元号の発表が、4月って言ってたかな、
なんか変わるんだよね。
そう、
あ、変わる
なんか5月から施行みたいなので、発表はその1
ヶ月前
みたいな感じの言ってたと思うんですけど、僕が最後に見た情報は5月に変更があるから4月に発表があると。でその時にだから、その天皇退位式みたいなのがあって、その流れでなんかその退位式が確か4月か3月ぐらいにあるから、その後すぐにこの新しい言語を発表するみたいなのを、僕は最後に見た情報が先月ぐらい。
新言語の公表は、
うん、
まあ、おそらく4月1日頃という、
ほら4月、
はい、
新年だから、新年度から新しい言語になるのか、
うん、
それともその時に発表して5月から施行なのか。
一応今言われてるのは4月1日ぐらいに発表をして、
うん、
元号になるのは5月1日。
あ、俺が最後に見た情報と一緒だ
かなって言われてるのかな。だから、はい、まあ途中からだよね。4月30日生まれの子はギリ平成生まれで、5月1日生まれからは新しい元号のなんとか元年生まれ。
あ、そっか。
あ、ってことは
僕だから平成生まれだから、
うん、
平成元年なんで、どうせだったら平成のうちに、
うん、
キリのいい30歳を迎えたかったなと思ってはいますけど、5月なんで誕生日が、
誕生日の時にはもう新しい、
新しい言語になってます。
でも計算しやすいね。計算しやすい、別に計算しやすくないか、
しやすくはない
いつ30歳になったとかって話にならないもんね。
言語に変わった5月1日に関してはまだ29歳ですから、
うん、
中途半端だなっていう。
いや、今今年作ったお金とかずっと取っといたらさ、平成最後のコインとかさ、
うん、
なんか記念コインになるかもよ。
この 貨幣とかが作られる時期って、うん、出回る時期ってなんか決まってましたよね。
あ、でも止まるのか、なんか新しくするからもうやめとこうみたいな感じかな、
になるのか、その2月とかもしね、それが作るのが最後、うん、まあ、一気にバーンって作って、あれがなんか、あ
かわいい、わ、いってらっしゃい、
いってらっしゃい
手振ってくれた、
ありがとうございます、なんだ、だ作るのが2月、うん、3月とか、うん、その年度末だったら、うん、ギリ平成31年のやつはあることにはなりますよね。
あ、そっか、一応5月までは平成31年なんだ、
うん、
あ、なるほどね、そっかそっかそっか、4
月30までかな、
4月30日までは平成31年なんだ、
うん、
あ、なるほど、へえ、
だから3か4ヶ月だけ、
カレンダーでも、カレンダーとか作る人は多分事前に知ってるよね。あ、でも発売できないか、だって4月30日発表ってことはその前にカレンダーを新元号で発表しちゃったら、
うん、
売れないもんね、
うん、だからもう
平成、言っちゃダメって言ったさみたいな、
そうだから平成とかはもう載せないんじゃないですか、
もう2019年なんだ、全部
2019年で統一する
のカレンダーなんだ。あ、
だからその辺の、まあ、だから退位のタイミングとか、うん、あのどうするのか、
どうせだったらね、だからカレンダーとさ同時発表とかの方がさ、コインとかカレンダーは絶対いいさ、作り直しとかしなくて済むでしょ、
うん、
だからなんかね、5月とかじゃなくてもなんか
年度じゃなくてもうその年末で発表して、
してで来年のカレンダーからドーンみたいな、
うん、
やかもう11月ぐらいに発表だけしといて、うん、だから来年のカレンダーはこうなりましたよみたいな、
でその業者にもやっぱ1ヶ月ぐらいの猶予を
与えて
1ヶ月で完成させなさい、
させてとか、
だからデータは曜日とかのこのズレとかはやっといて、
うん、
その平成の何年のところを空白にして元年って書いて、もう待っといてスタタタってそれを打つっていうね、
これさ、まあ、夏の今手だこ演劇祭が9月の劇団座は23日の日曜日にやるんですけど、はい、これがあの730、
はい、
あの車はひど左人は右、うん、まあ、今までと逆に、ね、そうそうそうなるっていう、今年で40年なのかな、
うん、
でっていうやつでやってて、で、まあ、検索さんがそれを題材にして書きますって言って、まあ、いろいろ調べたんですよ、
はい、
調べてなんかまあ、なんとなくは知ってるけど、まあ、言ったらね、県外、自分県外の人間だから沖縄来て初めてそんなことがあったっていうのも知り、うん、でなんとなくもうイメージはよ、本当に今からじゃ あの左になりますって言って車線変更だけしたりとか、それぐらいかなイメージだったわけ、
イメージはそうですよね、
とか、まあね、せめて標識ぐらいかなと思って調べたらさ、うん、もうなんつうの、ガードレールの継ぎ目を逆にするとか、
うん、
バスレーンのこのへこむさ、バス入るところのやつも逆にするとか、は
い、とか、あと、まあ、行ったらそのバスの乗降口とかも、
とかも逆にする、信号機も逆にする、で、あーと思ったのがさ、あの右見て左見てもう一回右見て手挙げて渡りましょうも、
うん、
小学生たちに逆、ちゃんと、まあ、今までだから左見て右見て左見てだったのを逆にするとか、うん、なんかそういう研修をなんか 全国じゃない、この全県でやったみたいなして、
うん、
こんなに変えなきゃいけないのかと思って、
そうなんですよね、だから知らない、ただあこう右側通行が左側通行になりました、分かりましたで済んだ話だとしか思ってなかったけど、
そうそうそう、こんなに、だから
これを機にやっぱ見たら、
なんつうの、看板をあのなんつうの、すぐ剥がせるやつにしといて、じゃあ 何時で OK、 ゴーって言ってみんなで一斉に剥がしたりとか、
朝6時試行ベリーで終わりぐらいのイメージだったけど
とかね、だからでなんか、まあ、検索さんも書いてたけど、うん、電話であの今、OK、何号線のどこどこの地域終わりましたみたいな、全部看板剥がし終えましたとか、うん、この左で OK ですとかって黒電話でこうなんとか地区は何番みたいなやってたんだって、うん、で写真見てからさ、うわこの時代に LINE ができてたらなっていう、
ね、LINE とかメールとか
LINE って OKOKOK、うん、でたまにふざけたやつがさ、そう
こんなやってる白いやつのやつとか
ね、まあ、なんかすごいふざけた感じでさ、うん、親指グッて立ててるやつとかさ、うん、とかこの時代に LINE があったらとっても楽だったろうなと思いながら、
うん、
いや
でその730を今回題材にするって言ってたんですけど、
うん、
前なんかちょっとした寸劇で、
うん、あ、そうそうそうそうね、
その730を
企業のやつで
企業の研修みたいな、
うん、
でなんかやっ
ったのに、トモキが部長役だったかな、うん、
僕は県の職員の役で、
うん、
で、ケージャージさんがその携わる保険会社のなんか部長で、
うん、
でそこの若手社員でモーナーが、
うんうんうん、
の3人でその保険会社にの新人研修に行ってやって、僕もそれでまたいろいろ知ったことがいっぱいあったんで、うんうん、歌とかも作って、730のリンケンさんだったかな、
えトモキがじゃないよね、
あじゃないです、その寸劇でじゃないです、その当時
あ
沖縄民謡の、多分リンケンさんだったと思うんですけど、
うん、
がその730の歌も作ったりとか YouTube とかで探して出てくるんで見てほしいなと思うんですけど、
柴井太郎博士さんもあの交通事故らしいことになったらしいとか、やっぱバス横転とか、
うん、
で
当時の実際の記事みたいなのとかも、
うん、
このコピーしたやつが研修の時配られて僕らも見たんですけど、うん、もう本当に実際にそういう事故が起こったりとか、だから多分保険会社と県が一緒になってこの730左側通行とのこの交通規制というかをなんか事前にやっていきましょうみたいな、
うん、
何年かかけてみたいな、
いやだって今ね俺さんがまず携帯が少なかったはずだからねって言うから、多分40年前だからないからね、
ピッチすらないと思います、
電話をしに行く場所とか、あとあれじゃない、あのなんかあとさ肩にかけるぐらいの大きさのなんか昔の資料ぐらいな感じだけど、
あの平野ノラが持ってるやつです
よね、そうあれぐらいの話だよね、多分
あれもない
ないのかな、40年前、だから多分そこのね、公衆電話まで走ってってとか、
だって平野ノラがやってるあれってバブルだから80年ぐらいでしょ、
まあ、うちなるの親が若かった20歳ぐらいか、
僕が生まれた89年がバブルが弾けた年って言われてる、
あ、まあ、ギリあったかないかじゃん、でもだから今さ自分たちが携帯、トモキなんかもうだって物心ついた時から携帯あるでしょ、
いや
高校生、
あ、まあ、でも携帯つっても
まあ、ピッチとか、
ピッチはだから親父が持ってましたよ、
あ、だからこうなんか友達とさ、
はい、
なんていうの、待ち合わせの時に会えないって経験はないでしょ、でも
いやありますよ、
そうい
やいや僕らの年ぐらいまでは学生とかが携帯持つなんてぐらいの時だったんで、まだ、
あ、まだあれなんだ、
だからちょっとませてるこの親がこのなんていうんですか、もう子供に何でも買い与えるみたいなのとか、
流行りもんは先にみたいな、
だ若い親の友達とかは中学校ぐらいに J みたいな感じで持ってて、まだでも、
あ、でもまだ珍しいんだ、
16話音ぐらいの時ですよ、
え、でももう16話音でしょ、中学の時期に、はい、うちら中学の時代ポケベルだからさ、で高校で初めて持った携帯も3話音の時にもうびっくりでしたよね、和音ができたらびっくりみたいなとかだったから、本ありました、
そうそうそうそうそう、それは
自分で好きなやつができるとか、
親父の携帯でこの本見て、で別に親父はいらんからっつって本買わないから、ジャスコとか行った時に本屋にバーって走ってって、うん、それをバラって見て作りたい音をもう
覚える
暗記して買えるよっつった時に貸してっつって、もうすぐ暗記したのを打ち込んで、でも4つ5つぐらいずれてるから、
こんなデータ万引きって言うんだよいやでもだから、ね、もうさ今でもさだからね、携帯家に忘れてきたら友達と会えるかなってさ不安になるさ、
もう今だからないと困る世代だから、
うん、いや
いや、でしかも僕の親はまた厳しい方だったから、僕高2か 高1高2ぐらいまで携帯持たせてもらえなかったんで、なんかもう周りは、
うちはでもあれだよ、だからなんていうの、親が毎日駅まで迎えに来てくれてたから、
はい、
もうその緊急用みたいな、
はい、
今駅つ今日ごめん早くちょっと帰ることになったから迎え来てとかっていうこの、ね、連絡用、今みたいにさもう友達と LINE するための携帯ではないよね、
あ、まずそれすらも持たされないので、
うん、
だ部活もやってるし、その部活の子の連絡網みたいな言ったら、うん、いや連絡網があるだろうみたいな、いやいやもうないからっつってもうそれで一応説得して高1の冬ぐらいにやっと持たせてもらってぐらいの感じだったんで、僕それまでずっとテレホンカード持ってたんで、
あ、懐かしい、
テレホンカードに、裏に必要な親父と、
あ、番号メモ、
番号あの顧問との番号ネームペンで書いてみたいな、
だ小学校中学校の時の親のお土産って絶対テレホンカードだった、 なんか知んないけど、あの母親へのお土産は
そのご当地
のではないけど、ご当地テレホンカードで、小学校6年生の時に初めて沖縄に来て、で沖縄で買ったテレホンカードが白蛇のテレホンカードだった、はい、なんかうちの親蛇とかに蛇とか好きだわけ、
玉泉堂とかのやつかな、
そうそうそうそうそう、はいはいはい、沖縄ワールドで買ったやつ、
はいはいはい、
でなんか 山に住んでるんで、まあ、母親も山に住んでるとか山が近いので、はい、蛇が出てくるわけよ、はい、なんかさうちの親妙にテンション上がってさ、車運転中とかに蛇が出てくるとなんか止まって蛇蛇蛇蛇蛇みたいな、なんか追っかけてくわけ、
へ
で
真逆だうちと、
そうだからでそれを覚えてるから、なんかうちの母親ヘビが好きって言ってそのテレホンカードを買ってって、すごいなんか苦笑いされた記憶がある。
うーん、
おじいちゃんはあとあれだったね、提灯だったね、
あ
昔懐かしのね、
おじいの家には提灯飾られてますね、
うん、でも今テレホンカードとか持っててもいいような気はするけどね、なんか充電切れたらもうどうしようもないさ、
うん、あのだから昔は当たり前のように持ってたけど、
うん、
なくなったなと思って、
うん、ないよ、だって公衆電話探すのも一苦労だもん、
そうだから一応コンビニにあったりとかするんですけど
使えないとかね、
このあどうしようテレホンカードないしな、小銭入れ見たら100円かってなるんですよね
全部使い切るか
なっていう、
全部使い切るかなっていう、
そんな長い連絡でもないしなとか、もうだから知らない世代はそのショックはないんだろうなとか、
親の電話番号でもそもそも覚えてないよね、だから事務所とかにも電話かかってきたりとかするけど、はい、名乗らない人がやっぱ多い、携帯にかかってきてもそうだけど、
はい、
まあ、今ねあの飛べ琉球超人の市民劇の稽古してるけど、はいはい、あすいません今向かってるんですけど遅れますって事務所の電話にかかってるけど、えまず誰みたいな
あのもう表示されて分かってるもんだと思います。そうそうそう、
分かってるでしょうの感覚で喋られるから、うん、まず誰か名乗ろうかっていうところからやるから、なんかジェネレーションギャップはあれだよね、
昔自分家の、近くにあった公衆電話の電話ボックスが、
うん、
この なんだ結構他の公衆電話よりちょっとおしゃれな感じのやつだったんです。なんか今までの知ってるやつってガチャって開けたらもう緑のが単体でポンってあるだけだったんですけど、
まあまあまあまあまあま
あ、あのなんか4つぐらいボタンついてて、で横にこの数字の点キーがあってみたいな、でなんか液晶がついててみたいな、
電話自体がおしゃれってこと？
電話自体があの緑のやつよりちょっとで緑のやつってもうあの度数のあのデジタルのやつ
しか出ないじゃない、あと何分喋れますぐらいな感じの
度数の数字がピコって30とか出るしかなかったじゃないですか、じゃなくてあのグレーのやつ、
ああはいはいはいはいはい、
グレーのこの液晶があって液晶の下に4つぐらいなんかボタンがあって音量上げるとかもうついてるやつが家の近くにできたんです。でその備え付けのこの置いてるやつの下にタウンページを
あったね
させるなんか棚みたいなのがあって、その横には使用済みテレホンカード入れみたいな
あったあったあったあった
動画あったやつがあって、それが僕が小学校の時はなんか最新の電話ボックスだったんですけど、小学校の近くにあるとかもあの緑のだけあって下に細い棒が一本支柱があるぐらいの感じだったんですけど、だからそこのこのテレホンカード入れの回収口が開いてたことがあって、
え？あれってなんかあれだよね、ちょっとこうお金になるじゃない、募金みたいな感じでなったりするよね。
だ多分回収する方がいたんですけど、空いてることがあって、わ空いてるっつって、それでみんなでなんかそれを持ち出してからそれでめっちゃなんか遊んでた記憶がめっちゃあるんです
よ。めんこ代わりにしたりみたいな。
あ
まあまあ子供
そのイメージがめっちゃあるんだよな。
だってなんかさ、うちらの時はもう、まあ、そろそろ CM だけど。
はい。
なんつうの、電話ボックスってちょっとさ怖い怪談話とかホラー話で使われて、はいはい、何時何分に行った電話取ったらなんかこうあの世とつながるとか、うん、みたいになったけど、多分子供今の子供たちにそれ言ってもまず公衆電話って何ねみたいな、
うん、
っていうところから始まるさ、
この建物は何みたいな、電話ボックスとか言いそう、これなんえトイレでもないしみたいなこと言いそうだし、
あ
だからあの昔あのラジオ体操のカードの裏にリカちゃんとか悟空とか
と喋れるやつね、
喋れるっていう番号があって、
あ、
それを 悟空と喋りたいっつって、あの親からもらったテレフォン
カード流行ったね。
あれめちゃくちゃ度数減るの早いんですよ。
流行ったね。高いんだよね。
無駄に使ってデージ怒られるっていう記憶とかあります
よ、ね、お家でやって電話代が死に跳ね上がるとかね。
だからお家ではできない、じゃあテレフォンカード持ってるからここでやろうぜっつってやったらすぐなくなって、なくなったっつったらなんでこんな早いのなんでこんな早くうちに電話したみたいな。いや悟空に電話したそんな怒られ方なんてもう今しないでしょうね。
しないね。
あれはだからいい思い出というか、
今だから LINE でさ、なんか芸能人と喋れるみたいなあるさ、
ああ、ね、
芸能人から公式 LINE みたいなのが来るとかさ、うん、あんなだろうね、
あの感覚だったんでしょうね。
感覚だろうね。もっと手軽だよ。
いやいい時代だけどな。その前のを知ってる人たちはまたそれもいい時代っていうとは思うんですけどね。
そうね、
はい、というわけで、はい、一旦またメールツイキャストいっぱい来てますので、うん、あの CM、行きまして、
はい、
紹介していきたいと思います。今日もインスタも回してます、うん、メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あヤンキーだ。
だジンカリオ。
いや僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ持ってこい。
いや本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇78.0 MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、7月26日木曜日17時、まあ、21分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、シアさん今日はちょっと戸賀演劇祭というところの富山県に行ってますので、
はい、富山県に行っております
。はい、お休みをしております。
ちびしんやが
座っております。ちびしんやの方が可愛いな。
喋らないし、
はい、そう、ツイキャスいっぱい来ております。ありがとうございます。お笑いカレー大好きわらばさん、秋山さん、にともきさん、こんにちは。
こんにちは。
ちちこと眠り姫さん、オリジンチャンプル始まるよ、皆さんこんにちは。
ありがとうございます。
お笑いカレー大好きわらばさん、ともきさん、バイアスのお疲れ様です。
ありがとうございます。頑張ってきました。
どうした、落ちたの？じゃあお疲れ様でしたからね。
準決勝がね、
一瞬だけさん、すごい名前だな。ハイサイということで、初めましてかな。
初めましてかな。
はい、よろしくお願いします。俺さんこんにちは、初見です。
つけい、
芝居太郎さん、あれトモキがいる。
いやいるよ。
そして俺さん、あれ荒垣がいない。
荒垣がいない
いたらいたで、あれ荒垣がいるっていうのにね。はい、荒垣が喋らんなと。まあ、ぬいぐるみですからね。
喋らない。今日はブドックですね。
浦添ののりさんいらっしゃってます。初見です、よろしくお願いします。
かっ
こ笑い。
お
笑いカレー大好きわらさん、わらばさん、今週しんやさんお休み、しんやさん お元気ですかねと。
そうですね、
まあ、まだ1週間しか経ってないので、でもなんか、まあ、都会演劇祭、まあ、そもそも都会演劇祭が何なのかっていう話なんですけど、都会演劇祭は、今後都がでの上演創作活動を希望する若手演劇人への滞在支援を行います、うん、まあ、コンクールになっておりまして、まあ、東京で活躍されている翻訳家の方とか俳優さん、演出家、まあ、あと平田織座さんとか、まあ、よく知ってるところでは演出家の方がまあ審査員となってやっております。で、まあ、7月23日の月曜日から29日の日曜日まで開催されていて、
はい、
まあ、これを審査していて、昨日あれですね、この我が町の小劇場、荒垣も出演している、はい、やつが、まあ、よろぼしが昨日、発表というか上演になって、まあ、1日2作品ずつぐらいやってるみたいで、それを1週間かけて、まあ、上演して、最後、まあ、一応、まあ、コンクールなので発表もあるみたいですね。
インスタも、
うん、
今日も LINE、 あ、 LINE じゃない、インスタのライブも回してるんですけど、
うん、
僕らの東京で、まあ、舞台やってる女の子の友達がいる子から今コメント来たんですけど、大学のその一緒に演劇やってた同期が昨日まで戸賀村に行ってたっていうコメント来てますね。
見たのかな。なんかでもツイッターでちょっと、ツイッターで調べたら まあ、なんか面白かったとか、なんか今まで見た中で一番面白かったみたいな感じで評価書いてくださってて、
荒垣深夜が富山で売れるか急に
帰ってこないのかな
富山での何か舞台が仕事もらえるのか、
おいいな富山。ちっちこと眠り姫さん、携帯電話は子供たちと3人で共有してたよって。
あ、それね、僕も中学校の時はなんかもう同級生とのメールは親父の携帯でやってましたね。
うん、
親父はメールの機能使わんから電話だけだからっつって、
うん、
だからアドレス僕が決めたやつだってリップスライム5でした、ね、親父のアドレス。
わけえなお父さんみたいになるんだ他の人からしたら。芝居太郎さん、お土産の話ですね。あの提灯何だったんだろうと。まあでも本当何だったんだろうだよ ね、 ね、
東京とか書いてある、
ね、すごい。おじいちゃん家、まあ、今もおじいちゃん家あるのかな。おじいちゃん家にまだでもずらーっと並んでますよ、いろんなところの。
うちの家にも並んでますね。
チュラゼオさん、ツイッターでつながってますね私。旅行のお土産でご当地テレカもらってたと。今どうしてるのかな。うちに多分大量にあるはずな。あ
の透明のちっちゃいフィルムに入ってるやつですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう。でなんかこうね、それ用の専用のやつとか、うん、一応でもディズニーランドとかまだあるよ。
へー、
ディズニーランドのテレホンカードとか。
まあ、でもだから今でこそもうあれですよね、コレクション的な感じですよ、
ね。そう、まあ、もうね、切手とかみたいな感じで使わない、
切手みたいな、
まあ、言ったらだってなんていうの、芸能人のテレフォンカードとかもあったさ。であれをさ、うん、緊急でなんか本当にお金もないし、こうない時にちょっとそれが入ってて、ね、
うん、
でもあれ穴開いたら、ね、価値がなくなるわから使うか使わないかみたいな。
なんかもうすぐ下ろして穴開かないようにみたいなのやるけど
あれでも一回やったら開くんだよね。
もう一回ゼロ、ね、まだ穴開いてない時に一回通したら、はい一回目でも穴開けられる、
穴開けられるからね。芝居太郎さん、お土産ですね。タペストリーも、
タペストリーもあったな、
あの三角のやつ。なんか東京タワーのイメージだなあれ。かっちゃんさんもいらっしゃってますね。
ありがとうございます。
ひとみんともきさん、こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。芝居太郎博士さん、木彫りの熊も懐かしいな。
あ、
僕とも木彫りの熊はでもあれじゃないですか、北海道じゃないですか。
木彫りの熊ね、でもなんか
鮭くわえてるやつね、
はい、おじいの家にあったな。
うちも家にあるよ、実家に。
あのあっちなんていうんですか、あの掛け軸とか掛けるみたいな
床の間、
うん、床の間みたいなのがあって、そこに、
あ、その下にいるよね、
は
い、
あの熊のおき、その木彫り、うん、木彫りの熊とその年の干支のあのお酒が入った瓶がずらーって並んでて、
へえー、すごい。本当に日本風のあれなんだ。
超和室です。
なんかあれ、うち結構重たいわけこの木彫りの熊が、
はい、
でうちも仏間の棚の上に置いてあって、で結構真ん中の方に置いてあって、それともう一個なんかね、木のなんつうの、切り株みたいな、このね、切り株をこう縦というか横とかに切って、なんか文字、習字で文字が書いてある飾りがあったわけ。
はいはいはい、わかりますよ。
あれがね、まあなんかこんな話もあれだけど、東に大震災の時、3月11日の時に、はい、私外にいたわけ、
はい、
この地震があった時に。でわーって家に帰って、あ、やなんかすげえ地震だと思って、実家に猫がいたんで心配でダーって帰って、何もなってなかったわけ。一応扉が開いたりはしてるけど、食器が落ちたりとかはしてなかったんだけど、後になって仏間に行ったらそれが全部落ちてて、うわ、こんなにすごかったんだっていうのを木彫りの熊で知ったっていう。
木彫りの
この木彫りの熊が落ちるんだっていうぐらいで知ったな。芝居太郎さん、最近の子供は蛇口ひねれない、ひねれないってよ。あ、もう今ほら上下とかさ、自動とかでやってるから、どうやったら水が出るか分かんないんだ。
よくないよ、よくないよ。この間あゆむさんのツイッターにも書いてあったけど、長男がテレビの画面ベタベタ触るっていう、もうタッチスクリーンの世代だから、言っても分からんのかっていう。
いやー、でもこれはさ、私なんだろうな。
そうだよな。
私前にツイッターで書いたんだけど、必要のない私たちのチラシ、ポスター、紙よ、ポスターをこうやって見てたわけ、はい、で事務所 でこのポスターに載ってる小さい小屋、あ、小屋しん、ポスターに載ってる小屋の写真の、
はい、
この入り口のところになんかちっちゃい張り紙 がされてる小屋だったのね、
はい、
でこの張り紙何が書いてあるんだろうって思って、はい、紙なのにこうやって親指と人差し指でこうスワイプしてたからね。で、あ、違う、紙だと思って。
怖は、いや、恐ろしい。
もうそうやって拡大できるって頭がもう覚えてるというか、
うわ、もうそういう脳になってるんですね。
なってるし、今車もさ、はい、鍵刺さないさ、
新し
い、
刺しよう、
じゃあ私のは刺さないわけ。キーレスキーというか、うん、キー持ってたら
プッシュでエン
ジンかかるやつでしょ。そうそう、ボタンでやつだから、
ブレーキ踏んだままプッシュ押さないとでもいけないやつ、
ね、そうそうそう。でだから友達の車とか台車とかで鍵回すときとかに鍵探したりするもん、うん、なんだっけみたいな、どうやって開けるんだっけみたいな。
へー、しかもボタン、この右側じゃなくて左にありますよね、スタートのボタン。
私は右、
あ、右か、あれは右か、うん、 左にあるあのクーラーとかのパネルがあるところについてるパターンもあるから、一応プリウスとか多分そうなんですよ。
あ
こっちについてた気がするんですよ多分、
うん、あとね鍵もこのボタンで開いたりするさ、昔のとかだと鍵一回入れてとか、うん、打ち鍵しやすいとか。
あだからもうそっか、まあでも僕いつも中古車とか、うん、あの今乗ってる車もお姉が内地行くからっつってお下がりでもらった車なんですけど、うんうん、それもともと兄貴が乗ってたやつでお下がりお下がりなんで、うん、ちょっと古い車だからまだあのドアのロックもここのバーのやつだし、うんうん、ガチャってやるやつ。
いやね、だって、まあ、よく言うけどパソコンの上書き保存のマークがなんだかわからないとか、ね、あれフロッピーさ、でも今の子とかも
う
USB とか SD カードとかだからフロッピーがそもそもなんだかわかんないとか、あと巻き戻しの意味がわかんないって、巻かないさ、巻き戻しってビデオテープをこう巻いて戻すから巻き戻しって言うんだけど、データは巻かないからなんで巻き戻しって言うのとか、だからなんていうね、言葉がわからないとか、市民劇で小学校一番ちっちゃい子が2年生とかだわけ、
はい、
で結構なんかこうちょっとね例えとかでドラゴンボールの話とか出すけど、まず伝わらないからね。
はあ、そっか、ドラゴンボールはわかるんじゃないかな。
いやでもほら1とか2とかっていうのとかになるともう多分違うはずよ。スーパーサイヤ人の形が違うとかじゃない、もう髪の毛赤いじゃんみたいなとか、
うん、
じゃないから、
じゃあスーパーサイヤ人がどうやってなるかとか知らないのかな。
知らない、もうすぐあれだよ、ゴテンとトランクスがすぐスーパーサイヤ人になったみたいに、
もうあの時の
そう、悟空があんなに苦労して頑張ってスーパーサイヤ人になったのに、うん、
人造人間ブチッとされて
そうそうそうブワーっ て, ーって
とか
知らない、ね、このあれを知らないはずよ。
そっか、あのだから電話で言えばあの黒電話の使い方、あの巻くやつ、あれもわからない。あれはもう今の多分20歳ぐらいの子たちも知らないぐらいのあれですよね。
知らないでしょ
う、平成だってもう、
だってプッシュボタンもわかんないんじゃない今の携帯とかだったら。
いやプッシュぐらいはわかると思う、多分20歳、今の20歳ぐらいの、
うん、
とりあえず平成生まれの僕らよりも3つ4つぐらいしたから多分知らない。
まあ、固定電話がないとこがほとんどだからね。あとファックスが使えない、
うん、ああファックスは使えなかった僕も。
へえ、
じゃあ僕んちずっと黒電話だったんですよ
逆に間がなかったんだ。
小学校3、4年ぐらいまで黒電話だったんですよ家。
うん、
でそれがいきなりファックスのやつに変わったんですけど、
うん、
ファックスを使う機会がなかったので、
あ
その時期、
まあでもそうだよね、
その時期コキが出てきたのでもすごい斬新だったんで。
あったね、
だからコキでいつもピッピッピッってやって電話かけてたから、この簿記の方 の, あのファックスの機能を使ったことがなかったんですよ、うん、そしたらもう携帯出てきて、携帯
今だって PDF でメールで送るとかさ、
うん、
そうだからね、ファックスで紙で送ってこの紙いつ届くんですかって言うと か,、
うん、だか昔のその20年ぐらい前 の,、うん、あの話で、あの和田アキ子さんがファックスの使い方がわからんっつって、
はいはい、
あのファックス入れたら紙これ戻ってくれしっつって、これがそのまま電話の中と思ってるからチャイヤリーしてずっと
向こうから止まらんみたいな、
向こうからすいませんいっぱい届いてもう届いてますみたいなのがあったっていう話とかね、そういうエピソードももう知らないでしょうし、どういうことって言うでしょうね。
もううちさんもツイキャスいらっしゃってますね、ありがとうございます。ベータのビデオデッキもわからんはずよと。
あ、この間なんか話したら誰かとお店でだったかな、
まあ、だから言ったらね、もうあのヒップさんが番組やってる A 面 B 面とかも分かんないだろうし、
うん、
言ったらあれは今あるのカップリング曲 CD、 だって CD って一時期さ、一時期っていうかちっちゃいのと大きいのあるさ、はい、分かる？
分かりますよ、僕初めて買った自分で買った CD がちっちゃいやつで野猿の B クールだったんで今でも覚えてる
私あれだった、突然かな、あのポカリスエットの CM の、
え、
突然君からの手紙ってやつ。
あ、ちょっとそれわかんない。
いやもう
なんで急に、
なんで急に、この曲聞いたらすぐポカリスエットだろう。
いやわかんないです。
いやなんかあれをお年玉で買って、あれもちっちゃかった、うん、だから
昔ちっちゃいやつ の, あの細長いやつですよね。
そうそうそうそうそう、ちょっと安いね
ジャケットのやつで、うん、上にこのちっちゃいディスク入って下に謎 の, あの正方形
の、そうそうそうそうそうそうそう、
これ何ってずっと思ってたやつ。
あれもあのちっちゃい CD も今の子分かんないでしょ。
いや知らないでしょ、
知らないでしょ。
だってこれ歯医者さんにつけてるやつっつっても歯医者さんって多分言うのもし そっかそっかごめんなって多分なることの方が多いし。
ああ。
うん、
大城くまさん、もう iPod もう小学生には伝わらないですね。これで音楽しか聴けないとかウケる。
あ
わらわらわら、
ね、
そうだね。もう YouTube で映像とかだもんね。
昨日20歳21の子がお店に来てたんですけど、うん、よく最近来る子たちが、うん、なんかあの人に似てるって言われて、普通に名前言われるんですけど、いや誰っていう人だったんですけど、全部 YouTuber だったんですよ。もう出てくる、
テレビとかですらないんだ。
じゃなくて、あの人に似てますねって言ってるのとか、誰っつって、なんとかさんっつって、なんとかさん誰だろうっつって、え、うん、有名人っつったら、有名ですよっつって、 YouTuber なんですけど、いや知らない知らないっつって。20歳ぐらいの子たちでも YouTube ばっか見るんだと思って、だから YouTuber とかをもう有名人として見てるのかっていう、昨日もそういう感覚もあったし、
すごい。なんかでも今逆に CD がなんかこう売れてるじゃん、売れてるじゃないけど、まあ、レトロなあれじゃないけど、まあ、ビデオテープとか映るんですが、今レトロでいいじゃんみたいな、うん、このなんか現像するまで分かんないドキドキみたいな、
何これ斬新使ってるんでしょ
すげえ昔からあるけどみたいな、
懐かしいだよこっちはっつって、
そうそうとかぐらいで、だから iPod とか CD とかも、あ、ネットがネット環境になくても聞けるんだ、便利だねみたいな感じでまた戻ってきてるみたいよ。
まあね、だから古き良き、だから昔のこの CD 世代の人たちが、あのレコードのなんか味がある音っていいよねって言ってレコード集め出すみたいなことでしょうね。
私高校生の時に、私あんまりそういうさ、まあ、はい、本当に田舎に住んでて、そう親もそういうのに詳しくないわけ、機器とか家電とか流行りとかで、私も全然詳しくなくて、で高校生になって、もう実家から1時間、まあ、熊谷だったんだけど、はい、で熊谷って言ったらちょっと自分たちからしたら都会だわけ。駅前にビル、駅ビルがあったりとか、
はい、あの日本一気温が、
そうそうそう、この前41度とか更新したけど、はい、で高校生になっても周りが MD 使ってた時にビデオテープだったわけ、まだとか CD プレイヤーが出て、 CD プレイヤーか MD プレイヤーだったわけ。その中でビデオテ、あ、テープレコーダーを使ってたわけ、
はい、カセットテープね。
そうそうそう、だからあのさ、カチャっていう音、ボタンの、はい、あれするのが結構だんだん恥ずかしくなってきてからさ。
あ、そっか。
そうで、お姉ちゃんのお下がりで MD プレイヤーもらって、ちょっとなんか大人になった気分みたいな。
あ、僕も、僕小学校の時、うん、カセットプレイヤーだったんですよ、ソニーの。それを遠足の時とか持ってましたね。
あ、
したらもう周りは MD 使ってるみたいな。しかもあのMD デッキをあのなんか付属のカシャって広げて間に入れたらスピーカーになってみたいなやつとかを使ってて、
あのスピーカーにつなげるやつとかも斬新だったな。なんかもう未来だった。もう、うん、
MD プレイヤーも最初分厚かったですもんね。
分厚かったね。
でこの本体をガシャって開けて MD 差し込んで、この本体にボタンがピッピッてなんか表についてて、
探せばあるのかな。
いや、あると思いますよ今でも。
まあまあまあ、
だ僕おじいちゃん家にあのレーザーディスクとかあったんですよ。
あ、
カラオケ好きで、まあ、おじいちゃんがね、奄美大島の人なんですけど、うん、その地区の副町長だったので、うん、まあ、多分ちょっと裕福なご家庭だったんでしょうね。レーザーディスクとかが大量にあって、あ、めちゃくちゃあのでかい ギラギラした、
うちのおじいちゃん家にもあったな。誰も使ってなかったけど、かっちゃんさんから、は
い、
初めて買った CD は、トンボでしたねと。岩手のカンボジアさんもいらっしゃってますね。ありがとうございます。メール一通紹介していきますね。ともきさん、秋山さん、しやさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。ともきさん、先日は久しぶりに乾杯できてよかったです。
ありがとうございます。
しかしながらラーメンのスープをこぼす大失態その20分後ぐらいに飲んでたウーロン茶をこぼす大失態、失礼いたしました。
いえいえ、
そりゃ、いや、何してるって言われても仕方ないですね。お客さんに向かって、お客さんに向かって
珍しかったから、万代さんがね、
飲みすぎはほどほどに、今日は仕事休みなので久しぶりにオープニングから聞けてます。ありがとうございます。して差し入れ持って行ってるので皆さん気を養ってください。やった。それでは放送頑張ってください。ということで、もう一通メールが万代さんから来てて、はい、あ、しんやさんは高年でお休みだったの忘れてました。いつもの感じでメール送ってしまいました。
ありがとうございます。
差し入れはズートンズというハンバーガー屋さんの自家製ベーコンバーガーです。
言ってたやつだ。
食べよう。
万代さんが言
ってた。 CM 明けにしようかな、じゃあ。
はい、
はい、
楽しみだ。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます
ラーメンってカップラーメン
あの、まあ、ガナーベースでねあの、うん、カップラーメンもあのもう簡単にパッて食べれるよっていうやつで出してるんですけど、万代、うん、さんいつも飲んで終わった後最後にカップラーメン食うんですよ、うん、でその日なんか楽しくなっちゃって飲み放題も延長して飲んでたんですけど、うん、まあそんな酔っ払ってるイメージなかったのに、なんかカップラーメンを食べ終わった後ちょっと残ってたスープをバシャーって自分にこぼしああすいませんっつって熱々いっつって言ってて、ちょ何やってるんですかっつって言ってた、本当にその直後にちょっとウーロン茶くださいっつって飲んでたらウーロン茶もバシャーンこぼすから、ごめんなさい万代さんちょっといいですかっつって、いや何してるもん
っつって断り入れてから、ね、
一応入れてからですよ。
うち今日朝さあの、まあ、検索さんも出勤で自分も出勤で電話が鳴ったわけ、はい、で電話 の, あの本体は検索さんの机にあるから、はいはい、なんかあ電話鳴ったなと思って、そしたら検索さんがとこうガチャって取った瞬間にその後バチャって音がしたわけ、はい、であって言ってコーヒーこぼしてたんだけど、そのまま検索さん受話器をドンって置いてしまって切ってしまってで、あみたいな、でもついたてがあるから見えなかったんだけど、もう音であこぼしたのこいつと思って、でもうなんか雑巾取りに行ってさ、
ガシャ
って言って、でああっと言って、で雑巾取りに行ったら検索さんがああいいよいいよ自分でやるから自分でやるからって言うから、いや自分でやるからっていうか電話大丈夫ですかって、あ切っちゃった切っちゃったって
可愛い可愛いテンパり方しますね、
切っちゃったって言って、でもなんか検索さんが雑巾で拭いてる横でこうやって電話かけ直してあすいませんすいませんちょっとあの手滑って落としちゃったすいませんみたいな
すいませんその時の担当の方すいません
もう本当にあの時の
拒否されたんかなって思いますもんねガチャあもしもしああ切れたみたいな、
まあ知り合いっていうかね、よく電話あのあやり取りする方だったんで、はい、でもなんか切れましたけどって爆笑してたからよかったなと思いながら
よかった、ね、知ってる人でよかったです、
ね、はい、ということで、ああいうテンパリはね面白いですね、はい、
インスタで一個だけコメント来たんで、うん、あの久々にもいつも僕に謎かけ出す人なんですけど、はいはいはい、久々に眉毛を剃ろうと思ってるんですが、うん、なかなか勇気が出ません、うん、何かそんな僕の背中を押してくれるような一言をいただけませんか、
眉毛剃ったら、それそれ眉毛剃ったらイケメンになると思うよ
それそれもういい知らねえよそんなのそれそれ
じゃあ CM でーす、はい、
行ってきます。 FM 那覇78.4MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、7月26日木曜日、今は17時45分前となっておりますね。45分になろうとしてるのかな、
41分だよ、41分か、あ時計見えないのか、42分に今なりました、
42分になっております。はい、
万代さんからの差し入れいただきましょう、
はい、ズートンズさんの
すごい、
え何ベーコンなんちゃらバーガー、うわすごい、
うわ超すごい、なんかチャーシューみたいだねベーコンも、見れないからラジオだから、
あの、ね、あインスタの方にね、
なんかハンバーグが手作りっぽい感じのなんかちょっと粗挽きっぽい、
なんかなんていうの、その辺のっていうか、あの全国チェーンのファストフードではない
ない
ところのハンバーガーなんで、しかもズートンズさんって結構名前有名なんだよな、
どこにあるの、
どこにあるか僕は知らないですけど
なんだい
な、でもなんかあのこういうフェスとかのこのフードフレアみたいなとことかに出てるようなイメージはある眉毛剃るのやめますってコメントに
群馬の兄蔵さん頭たまにうなずくんだねって多分ずり落ちてる、そう
そうそうずり落ちてるんですよねは、ユーストでツイキャスかな、
ツイキャスと、
まあちょっと画質あれだから見えないと思いますけど、いただきます、
いただきます、
うわ、
バンズも分厚い、
すごいベーコン分厚いし、いハンバーグもそうだし、トマトも、
待って顎外れる
ビッグマックぐらいのバンズもね、ふわふわの太いやつ、いただきます、
肉、超肉、
肉汁すご
い、ベーコンの歯ごたえすごいなこれ口汚さないで食べるの難しいね、
うん、これうまい、あソースうまいな、
なんかあれだね、ソースもあんまりついてないけど、うん、肉の味がだからすごい
うまっ、
おいしい、
うわ、ソースのちょっとね、ちょっとした酸味、
歯にめっちゃ挟まった
肉がねすっごい食べ応えある、
うん、なんか柔らかいとかじゃなくて、うん、しっかり噛む感じだから、
すぐしっかり肉だから、
そう、なんかもう女子がやだとかっていう食べるもうハンバーガーじゃない、もう、うん、がっつり
がっつり、もう野生味あふれる感じで食べてほしいお肉の感じ、 うわこれ美味しい。ちょっとも
う口紅取れちゃうとかじゃないもん、
うん、
口紅してないし
じゃあいいじゃないですか。
そもそもアニゾーさんからズートンズ那覇市久茂寺、3-4-9
那覇市久茂寺、
あじゃあ近くですね、
うん、
うん、おいしい、
うまい、
パンもすごいしっかりしてる、うん、なんか結構すべてがさ粗挽きというかさ、うん、なんかこ う繊細っていうよりはもう結構ちょっと固め、
ハンバーグも粗挽きの感じの肉、うん、だから歯応えとかしっかりしてる、
本当にパンしっかりしてる、
わんこそばでいう
分からん分からん、
いやじゃあもう、うん、インスタの、ね、コメントで、うん、プロの食レポお願いしますって、さっきいろいろだからいろいろ出してたんですよ。
あなるほどね、
ソースうまいなとか、
うん、
食べ応えあるなとか、肉汁すげえなみたいなことを言ってたけど、わ、うんこそばに例えてくれるとなお嬉しいですってきたから超むずいなと思って、わんこそばで例えると初めて、うん、食べてこの 4,5 杯目ぐらい行った時にちょっと味変えようかなと思って、あの入れたそぼろ入れて、あそぼろもいいねって言ってる時ぐらいうまいです。
ごめんわからん、
一人にしか今言ってんから
な。わんこそば食べないしな、わんこそばはほらわんこそばはつるっといくけど、うん、多分もうこれはつるっといかない、
つるっといかない、
うん、もうしっかり一回一回ねちゃんと噛み締めて食べる感じのやつで、すごいギャラリーがいっぱいいます、
いっぱい来ました、ありがとうございます。
観光客で観光でいらっしゃったんですか。
ありがとうございます。
どこから、東京、神奈川、
神奈川から、メンソーレ、
ね、横浜から来たって言わないところがいいですね。
言いがちですからね、
言いがちね、
まあでもね僕も一度行ってみたいんですけどね、横浜ね、夏に、
なんで、
いや横浜レゲエ祭があるんですよ毎年、まあでも今年やるかな、どうなんだろう、
なんかあれだ、ヤーマン、ヤーマン的な感じだ、
ヤーマンつって言ってるアロハに対抗するやつですね僕の、
はい、メール紹介していきます。
まっさり切られたな。
オリジンちゃんプル様ありがとうございました。
ありがとうございます。
また沖縄楽しんでてください。
いってらっしゃい。
お父さんめっちゃ日に焼けてるね、
うん、かっこいいお父さんだな
会社行ったら楽しんできたって言われるはずね。
ありがとうございます。
はい、メール、猫さんを愛してる美人秋山さんに、イケメンともきさんこんにちはと、ありがとうございます。お疲れ様です。アロハ
アロハ。
お笑いカレー大好きわらばーです。毎日暑くて大変ですね。毎日暑くて溶けそうです、はい、秋山さんともきさん熱中症にお気をつけください。いよいよあさっては大好きなオリジンライブ、今月もスーパーサイヤ人わらばーになってハイテンションで張り切ってオリジンライブへ行きますと。
あよろしくお願いします。
ともきさんと秋山さん、あさってのオリジンライブ頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということ
わんこそばに例えたらもういいですって言われました、う
ん、切られた見限られた、
はい、
うん、もうだから熱中症というかさ、
はい、
前言った、さっきも前じゃねえよ、さっき言ったけど熊谷が 41.1 度、
多分日本最高
気温みたいに
記録したって言ってましたね。
で、いやもうで沖縄が33度ぐらいかな、うん、今だからもう沖縄の方が避暑地みたいなね、
に今なってるみたいですね。
だから
この何日かでやっぱこの県外から沖縄来た方とか、うん、お店であったりとか、やっぱこっちの方が涼しいっつって、
うん、
過ごしやすいっつって、それでも昨日だったかな、昨日沖縄も熱中症の注意報みたいな出てたぐらいですからね。だからもう
なんか気温、体温より暑くなるとかな、35度以上になると、もともと汗かいてこの汗が蒸発するので体温をこう乾かすんだけども、気温体温以上の熱になると汗が蒸発しないから、うん、もうどんどん水が出てくだけ、
ダラダラと、もう
そうそう、だから水だけでもダメって、
ああ、ちゃんと塩分とか、
そうそう、
取ったりミネラル取ったりとか、
なんかどっちがどっちだかごめんなさい忘れちゃったんだけど、うん、ポカリスエットとアクエリアスでも、ポカリスエットはいいけどアクエリアスは熱中症防止にはダメとか、
はあ、
あるみたい。なんか病気の時、風邪ひいたりとか病気の時はどっちかで、うん、熱中症予防はどっちかとか。
じゃあポカリはいつも風邪ひいたりとかその脱水症状に効くからポカリ飲むじゃないですか、
うん、
だから熱中症対策にはアクエリアスなんじゃないですか
かな、まあ、ちょっとそれはごめんなさい、うん、調べてね。
だって水の神の名前をつけてますからね、アクエリアス。
あとなんだっけ、塩分チャージみたいなのあるさ、
タブレットみたいな、
そうタブレットみたいな、はい、あれとそういうスポーツドリンクもあんまり良くないって。
だからあれと水が一番いいんです
ね、そうそうそうそう、
組み合わせ的には。
あ、塩分のと、まあね、ポカリスエットとかってちょっと砂糖とか糖分も入ってるから、うん、あれ一緒にしちゃうと逆に出てったりとか、なんかバランスが崩れたりするみたいで、いやー怖いね熱中症、うん、なったことある？
ない、わかんないです、多分ないと思います。
私もでも熱中症とは言われなかったけど、去年、うん、去年の今頃にさ、溶けない雪っていう、まあ、企画をやって、はい、あれ設定が雪のね降ってる冬の設定だったから、はい、まあ、シャツ着てコート着てやってたわけ、
はい、
で、まあ、コートもすぐ脱いだりとかもしてたけど、クーラーがやっぱ全然追いつかなくて、もうさ、もう最初のオープニングのシーンでめっちゃ汗かいたわけ、
はい、
であれ1時間15分ぐらい1時間半ぐらいの芝居なんだけど、はい、1回も裏に履けないわけ私が、
はい、
いつもずっと本当に舞台に出っ放しで、だから水飲む暇もないし、
うん、
まあ、雰囲気的に水飲めるシーンもなくって、だから1時間半ずっと汗かいてやってたら、終わった後すぐバラシだったんだけど、
はい、片付けしてないといけんから、
うん、30分ぐらい動けなくて、直隆がいたんだけど、直隆ごめん本当に今ちょっと動けないからって言って、で結構周りも暑かったみたい、氷持ってきてくれたりとかして、はい、氷首の後ろとかに当てて30分ぐらいずっと横になってからやっと動けるようになったから、
うん、
結構ね舞台中とかは気張ってるけど、気づいたら熱中症とか、
へー、あー、まあ確かポカリが良かったはずと、
熱中症の方が、
はい、アニゾーさんから、まあ、何度であろうがやっぱいる場所次第だねと、
う
ちさんから甘酒もいいらしいよと、だから今冷やし甘酒みたいなのも出てますからね、ヒップホップでも紹介してましたけども、
飲む点滴って言われますからね、うん、甘酒はね、 OS1 とかもあるね、
OS1 ね、蛍光なんとか剤みたいな、
うん、保液剤かな、うん、ちっちこと眠り姫さん、オリンピックではポカリはドーピングで引っかかるらしいよ、
マスケ、
マジで、
ポカリ の、 あの水で溶かしてキーパーで飲むの好きだったけどな、あの部活やってた時、あれ大会の時にしか作ってくれないですよ、
なんかあるよね、
うん、
群馬の兄蔵さん、だからではダメって、うん、まあ、だからっていうお水です、塩分がないから、だから、まあ、それに塩分が入ってるかどうかがやっぱ熱中症の対策のあれだね、うん、
やっぱ汗でこの、
そうそう、出てって、ね、
塩分なくなってね、体からなくなるから、なくなったものはもう一回取らないといけないし、
昔なんでか知んないけどさ、クーラー使わないって決めてから夏に、
はい、
クーラー使わないで寝てたことがあって、高校生の時に、でも朝起きたらびっしょりさ、
うん、
でももうやっぱ疲れが取れないどころか疲れて起きるわけ、
うん、
で下の今はご飯食べるところはクーラーがついてたから、隣が親の部屋だったんだけど、はい、そこでまず1時間寝てから学校に行くってのを繰り返したら、どんどんどんどんやっぱさ疲れが溜まるから、もうつけようってつけたらやっぱ元気になったから、
ある程度は大事なんだと思いますけど、
絶対大事、
やっぱずっとクーラーついてる場所にいて、そのたまに外出た時のこの寒暖の差で体調崩したりもするから、いい塩梅で、ね、
まあ、だからあんまりね、だからやっぱ男性と女性が一緒にいると大変よ、稽古場とか誰か20度にしたやつみたいな、で一生懸命26度ぐらいまで上げて、
あっちいなっておじさんがいら
っしゃるみたいな気がついたらまた20度になってみたいな、
ありますね。
あるね。だからまあ風も逆にね、夏風邪ひかないようにだし、熱中症にも気をつけてくださいだし、
うん、
まあ、体調管理がちょっと難しい時期ではありますけど、
ね、また僕鼻炎持ちだからさ、暑いのに鼻水だらだら垂れてくるし、鼻すすってたら、え、風邪ひいてんのとか言われるし、あ、レモン水にしよう、
だから蜂蜜レモンとかはやっぱね、ちゃんと理にかなってるみたいですよね、うん、
クエン酸とかもいいからね、やっぱ
いいね、
あの部活の時のね、やっぱそれがね、だから僕らの中学校ぐらいの時からこの熱中症が結構問題視されてきてから、うん、このキーパーを置いてある横に塩も一緒に置いてあって、
だってそもそもうちら、私なんかが小学生とかの時代ってあれだよ、運動中に水飲んだら余計疲れるとか、
うん、
って言われてた時代だったから、
小学校の時は水飲むのめっちゃ怒られましたから、
ね、怒られた、余計の、うん、余計疲れるから飲むなって言われて、試合中とかも飲めなかったから、
うん、
いやでもね、今も気温が違うっていうからね、10度ぐらい上がっ、10度とか5度ぐらい平均気温が違うっていうから、
うん、前も言ったけど、昔のガッチャマンかなんかのやつでね地獄みたいな熱、
ね、
気温38度って言ってたけど、いやもう41度まで行ってるからっていうありますから、
はい、ということでそろそろエンディングなんですけど、はい、あの俺さんからメールいただいてるんですけども、はい、あの例によって俺さんからメールが来る日に荒垣がいないっていうね、大変失礼なことになってるので、来週また、はい、あの
帰ってきてから、
はい、
メールは来週に持ち越したいと思います、
荒垣の目の前
ではなくて、ね、
あ、ちゃんと PS のところに書いてありますね、荒垣さんがお休みの場合このメールは来週読んでねとありますので、はい、
来週、
はい、あの読ませていただきます、はい、こちら2人だとね、あのボケがいないみたいな感じになるからね、
はい、いじられ役がいないという、
そうそうそう、
はい、はい、というわけで、あの僕今日、まあ、バイアスロンの準決勝を受けてきたんですけど、はい、来週再来週ぐらいにはあの皆さんにも結果が分かると思います。
そうね、来週の放送では分かりますね。
僕もまだ分かってないので、はい、よろしくお願いします。そして、あさってはですね、オリジンお笑いライブ気象転結ボル268が、はい、那覇市で文化天物館4階の天物ホールで、うん、ございますので、18時半開場19時開演のチケットは1500円となっておりますので、ぜひこちらも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。8月の4日、はい、土曜日と5日日曜日 に、私たちの高校生劇団の劇団 H2O の本番がありまして、はい、8月4日土曜日が7時開演、8月5日日曜日が14時と19時開演で、劇団 H2O 第15回本公演青春は恥ずかしいという、若くし、まあ、若いけれども病気になってしまった子どもたちの青春劇になりますので、ぜひこちらも我が町の小劇場になりますので、はい、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、笑いカレー大好きわらずばさん、今年もオリジンライブ行きます、うん、だいぶもう後半ですけど、
今月も、
うん、
明後日のやつかな、
はい、よろしくお願いします。
というわけで、本日の、まあ、2人放送ですね、しやさん休みでしたけども、
はい、
早もんでもう以上でございます、
はい、
たくさんのメール、ツイキャス、コメント、そして差し入れもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お会いしたいと思います。これからライブのリハやってきます。ともきと、
はい、劇の図から秋山ひとみでした。
また来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。